はい、始まりました、マジック&プレゼンツカリウンフェスティバルの時間ですね。はい、ただいまですね、12月28日の夜8時になっております。海運伝道師の福田修さんでございます。それではね、メンバーに早速登場してもらいましょう。ヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということでですね、まあ、12月、まあ、年の瀬ということですが、最近どんな風にお過ごしですか、ヨハンさん。
そんな聞いてない、
はい、そう、打ち合わせにないことはやっぱね、こう振っていって、こうアドリブ力を鍛えていくっていうことが大事なんですよ。
わかりました。
はい、
はい、僕は、はい、最近パーマを当てたんですよ。
修正した
修正した
はいはい
はい、なんか来年はパーマが風水的に良いということで、
はい、
はい、
まあかけてみてどうですか、似合ってるなと思うんですけどね。
あ、そうですか、はい、もうやっぱりね、他人からの目でそう言ってもらえるとすごい嬉しいんですけど、
はい、
もう自分ではちょっとこうアーティスト的な、ベートーベン的な感じになったかなと思って。
まあ、偉いっす、はい。アーティストにしても遡ったね。
でもまあ、はい、ベートーベンはかっこいいと思うし、うん、いいんじゃない、
よかった。ありがとうございます。
ね、はい、音楽の今日、なんかね、まあいいや、音楽室になるような、ああいう感じではないということは一応伝えとかないと。
ですね。
はい。
バッハとかではないと。
ではないと。はい。あ、そうか、ベートーベンは割とナチュラルやもん、
ね。ナチュラル。
そうや。だって、はい。赤もまあパーもかけてますが、どうでしょう。
そうですね、はい、やっぱり好青年って感じが増えましたよね。
そうな
もう、うん、この子は好青年だなーって一目でみんなが思うような、そんな髪型になりましたね。
そうなのかな。やんちゃというかね、まあまあおしゃれな若者やなっていう感じですけどね。
うん、
まあまあ、まあ、パーマに限らずね、ちょっとあの巻き髪とか、まあ、その天然のこの天然っぽいウェーブを作るとか、この動きのある髪型を作るっていうのがね、2014年海運の一つの髪型のポイントになってきますんでですね、まあ、風にこうなびくような、そういうね、ガチガチのこう固めたドストレートとか、まあ、そういうよりかはこう風にこうなびいてるかのような、こういうさらっとしたね、そういう髪型をね、こう意識して、過ごしていけばね、頭から運が入ってくると、頭も良くなるかもしれないということで、
やった
やった。なんで社長しなかったんですか。
僕去年もガッチガチで、なんか、まあ、去年僕 やらされてた感があるんですけれども、はい、ちょっと今はね、ナチュラルなところを楽しんでいると。
なるほど。
まあ、僕はもともと割と軽いウェーブは天然でかかってますので、はい、あえてかけなくても大丈夫かなというところで、ナチュラルな髪型を楽しんでますということですね。まあ、そんな感じでね、2014年もうほんまに何でしょうね、頭もすっきり、心も体もすっきりしてですね、新しい年を迎えたいなと思っております。まあ、そんな感じでですね、福田修さんの開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーは赤の英声によりまして、皆さんに開運していただくコーナーになりますが、今日は難しいですか。
難しいです。
あ、本当ですか。
もう今ドキドキしてますね。
最近ね、本当にハードルがどんどん上がっていってるなという印象なんですが、もうただ単にも声の力だけで押し切れる感じじゃないですよ。
ないですね。
テクニックがいろいろ求められてますからね。もう
本当に今運動会の前の日の子供みたいな心境ですよ。もうガクガクブルブルですよ。
わかりました。はい、ヨハンはどんな文章書いたんですか今日は。
もう大晦日も間近なので、
はい、
大掃除について、
あ、はあはあ、
大掃除をテーマで書きました。
もうこれ聞いた方は、まあ、大掃除をよりしたくなったなというか、しないといけないなという
そんな方は
そうですね、
はい、
きっとそうなんでしょう。
そうなることを期待しつつ、
はい、
まあ、楽しんでいただければと、
はい、
予備知識は特にそんなもんで大丈夫ですか。
まあ、大丈夫なんでしょう。
はい、わかりました。
そ
した
ら舞台的な問題で、
はい、はい、
舞台の説明はあった方がいいんじゃないかなと僕は思うけど、そこがどういう世界なのかっていう、
それはいきなり言われてもちょっと難しいから。
そうか、ではもう僕が読もう。
わかりました。はい、
タイトルも言いましょうか。
はい、はい、お願いします。
タヌキの大掃除。僕タヌキ、年末の大掃除をする。タヌキは2日前にそう言い残し、パッタリと姿を消してしまった。一体どこに行ってしまったのだろう。 外はこんなに寒いというのに。なあ、クマばあさん、タヌキ見なかったか？二日前にあんたの家から出ていくのを見たクマ。それは俺も知ってるんだよな。山犬くん、友達の君なら何か知ってるんじゃないか？
三日前に藁のストローで川の水を飲んでいるのを見たいぬ。
そうか、ありがとう。なかなか器用なことをするんだな。絆の奥さんはどうだった？
四日前に落ち葉を蹴って遊んでるのを見たコン。
それって楽しいのか？すぐ飽きそうな遊びだな。山端さんは何か見たかい？
5日前にあなたの家の床でゴロゴロしてるのが窓から見えたくらいポポ
ー。つまり手がかりはないってことか。一体どこに行ってしまったんだ？
ただいまタヌ
ー。タヌキ、一体今までどこに？
掃除機を買ってきただって？5日前に体毛で床のホコリを取り、4日前に庭の落ち葉を前足で集め、3日前藁のストローで水を飲んでいる時にストローで床のホコリも庭の落ち葉も吸い込んでくれる掃除機なるものの噂を思い出したタヌー。それで山を降りて町に買いに行ったら思ったより遅くなったタヌー。心配かけてごめんタヌ
ー。こうしてタヌキの大掃除は無事に終わりましたとさ。めでたしめでたし、くるぼ
ー。これは良かったね。年の締めをこう見事に。なるほどなるほど。そしたら、本日先生に登場していただきます、プロデューサーである流れさんですね。お願いいたします。
めちゃぶりですね。
こんばん
は、流れです。なんか作者がですね、はい、この前先月ですね、僕が言ったのをなんかこう覚えていてくれてものすごくあの登場人物をですねたくさん作ってくれたような気がするんですけども、はい、見事に演じましたですよね。まあ、女の人の声とかで、まあ、女というかあの動物なんですけども、まあ、女性っぽい声とかですね、まあ、太い声とか細い声とか、演じ分けてくれたと思いますね。これ練習なしでやったんでしょうか？
一応来るときにイメトレとどういう声で行こうっていうのはすごい兄と、
あ、そうですよね、
ここはこういうのにしてほしいっていうのは聞いてました。
そうですよね。でこれあの例えばタヌキとかね、
はい、
あの鳩とかね、
はい、
何回も出てきたらこれ演じきれますか？
まあ一応タヌキも2回出てきてますし、まあこれ頑張りました。
めっちゃ難しいと思う。これあのいきなり5匹ぐらい出しましたよね。
出しましたね。
2、3匹から増やしていくんかなと思ったらすごいあの上手にできたと思います。
ありがとうございます。はい、
あとあのまあ前もちょっとあの言ったんですけど、この長短って言いますかね、あのもうあの極端にラジオですからね、あの聞いてる人がもうごく分かりやすいようにもあのどういうかね、あの遅いゆっくり早いいうのをですね、もう極端にやってしまってもいいんじゃないかと思います、うん、
はい、
もうめちゃくちゃ遅いないうぐらいね。あと まあそのぐらいですかね。まあ、非常にあの作者とね演じる方のですね、はい、こう火花が散るような、はい、そんな感じがしました。とても良かったです、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、本当にねストーリーもなかなか良かったしね。最後に鳩がまとめたのはなんで鳩なんだろうっていう、ね、疑問は残りますけれど、
これはアクアのアドリブ、
アドリブでそうなんですね。まあ、本当にね、いい声を最後に聞かせ年の瀬に聞かせていただきましたね。はい、みんなもね大掃除頑張っていきましょうということでですね、はい、アクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェストということで、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということで、まあ来月イコール来年になるわけですけれども、1月はですね、まあ昔の言い方で、むつきと言いましてですね、これはですね、親族一同が集まってですね、宴をするというところからこう人々の結びつきが、強くなる、そのね結びつきからむつきと、なったと 言われておりますということで、あの2014年は特にね、人との縁を大切にするべき、年になりますのでですね、2014年のムツキはよりムツキにならないといけないということですね、人々との結びつきを大切にして、1年を過ごしていっていただきたいなと思います。まあ、このね、縁っていうのがまず一つのキーワードになってくるんですけれども、なんて言うんでしょうね。まあね、異性との縁結びみたいなことはよくね、神社とかね、いろいろありますけれども、まあそれも含めてですね、いろんな人との結びつきっていうですね、まあお金との縁もそうですし、まあね、仕事の縁とかもね、いろんなことが含まれております。まあそういうってね、一人でね、仕事だけを完結もできないですし、相手がいて生まれることですしね。まあお金も人と人とがこう協力し合って回るものなので、まあ一人ではもう人間は何もできないということですね。人と人とが縁が結ばれていろんなものが生まれていくというところでですね、縁を一つ大切にしていただきたいなと思いますね。あともう一つね、2014年を大切にしていただきたいのがね、さっきパーマで言ってましたけれども、そういう風をこう感じるようなですね、ものが一つキーワードになってきます。ですね、まあうちにこもっているよりも外に出るとかですね、まあ行動とか、まあそういうのも含めますけれども、まあ無風のところでも人は走ればこう風を、向かい風を感じるわけですね。まあそういう部分で、一つ風を感じるようなですね、過ごし方、生き方っていうのをしてほしいなと思いますね。あとですね、2014年大事になってくるのが香りになってきております。これはね、いろんな、まあ、香水とかも含めてね、できるだけ天然のいい香りを身にまとうような感じにするとよりね、いい縁が結びつきやすい、いい気が集まってそれが縁につながるみたいな感じですね。まあ、逆に言うとこう悪臭を漂わせるようなことになると悪い縁と結びつきやすくなりますので、まあ、一つ縁がマイナスに働くっていうね、恐ろしいことになっておりますので、できるだけで、清潔にして、いい香りを身にまとっていくっていうことをですね、してください。またそのいい香りっていうのはね、いい縁を、なんでしょうね、いい雰囲気、いい空気をまとうっていうのもね、一つ、つながってきますので、できるだけね、感じのいい人、いい雰囲気の人に、なろうとするですね、心がけみたいな、そういうのはしていっていただきたいなと。まあ、その辺がね、2014年大事になってくるかなと。そしてね、まあ、そのスタートとしてね、元旦元日っていうのが大事になってきますんで、まあ、1月1日、しっかりとですね、いい心で、過ごしていただきたいなと思います。ということでですね、ヨハン君、
はい、
元旦と元日の違いは何かご存知ですか？
日の下に一本線があるか
ほう
ないか、
そう
なんか出てくるのに関係してるんだよね、はい、日の出る太陽が、
そうこの日元旦の端の日の下に一本線があるのは、はい、水平線を意味してるらしいですね。
水平線、
うん、でそこからこう日が昇ったところっていう意味がある。
はい、
あ、まあ、海からこうね、こう日が昇ったとかっていうことで、なんか午前中を意味してるんですって。
ああ、
日が昇りたてっていうことで、はい、元旦って言ったら1月1日の正午までみたいな、
日が出てから
日が
ですか？
ああ、いや正午までなんで、一応もう日が明け、なんやろ、
日付が変わってから、
変わってから12時までっていう、12時間が元旦らしいですね。で元日っていうのは1日を指すということらしいですね、はい、まあまあそんな感じですね。まあ特にまあ 1年の計は元旦にありみたいな言葉がありますけれども、
はい、
まあ、特にね、午前中にしっかりと計画を立ててですね、今年こうしていこうとか、まあ、計画をしっかり立ててですね、コミットメントをしっかりと周りにもして、まあ、有言実行みたいな感じでやっていくのがいいかなと思います。はい、そんな感じでですね、まあ、1月1日、を、まあ、しっかりと過ごすと、まあ、1年と、1月を通して言うと、1月7日がですね、神日の節句ということですね、まあ、春の七草ですね、まあ、そういうのを食べるイベントがあったりとか、1月11日は、鏡開きの日で、まあ、お供えした鏡餅を、まあ、開いて、まあ、この開くっていうのはですね、刃物を使わずにですね、木槌で割ったりしてですね、 鏡開きをする、まあそれ神様のお裾は、なんやろね、こう正月に神様にお供えしたお餅の服をいただくみたいな感じですね。あとはですね、1月15日が小正月と言いましてですね、まああのお正月の次のもう一つのお正月みたいなイベントですね。で31日が、旧暦の正月ということでですね、新月になっております。旧正、まあ旧暦っていうのは、新月スタートのこのなんやろね、1ヶ月なんで、1月1日は絶対新月、2月1日も新月みたいなのが旧暦なんですよ。で新暦になって太陽暦なんで、今はもう1月1日っていうのは全然月のこの満ち欠けとは関係ないんですが、2014年はですね、なんと2014年1月1日は新月なんですよ。
はい、
はい、これはもう非常に貴重な恵まれた、タイミングというかですね、まあ、旧暦のですね、その必ず新月だった時代の1月1日がこの太陽暦でも巡ってくるということですね。もう何かを始めるにはもうこれ以上のタイミングはないだろうということですね、しっかりとね1年の計を立てたいなということですよ。まあ、新月はまあ願い事を紙に書くとより叶いやすくなるっていうのがあるんですけれども、それともね、1年の計をこうさらに掛け合わせですね、1年こうなりたい、こうしたい、こうありたいみたいなことをですね、しっかりとこう紙に書き出して、1年の計を立てていただきたいなということですね。ということでね、あの、まあ、1日が、新月ということで、15日はこう満月になるということなんですね。その大抵、まあ、15夜お月様という言葉がありますが、まあ、15日は満月っていうのがまあ決まっておりまして、まあ、あの今はちょっと、何でしょうね、こう満月の時間みたいなのがきっちり割り出せるんで、その日が含まれる日が満月の日ということになるんで、一応ね、14年の1月の満月は1月16日になるんですが、まあこれはね、15日の晩という意味ですね。まあ大体、あの、そういう満月を祝うのが小正月。1年で最初に始まった満月を祝うっていうのが小正月ということになりまして、まああの、1月15日が小正月なんですよ。で、あの、その、新月でスタートするっていうのは中国からこう、奈良時代以前にこう入ってきたような文化なんですけど、そのもっと前の日本オリジナルは満月スタートの、なんやろね、こう始まりの暦やったらしいんで、まああのその歴史書が始まる以前のこのお正月みたいな意味合いもあるみたいですね。小正月っていうのは、まあ日本オリジナルの祝い方みたいな感じで思っていただいたらいいんですが、まあ、そういうね、ところを意識して、まあ、新たにもう一回スタートね、こう心を引き締め直すみたいなのを15日にね、やっていただきたいなということですね。まあ、そんな感じでですね、まあ、2014年はですね、人との縁を大事にしたりとかですね、まあ、結びつきをこう大事にしたりとか、風を感じるような何かをね、生み出したりだとか、まあ、いい香り、いい雰囲気をまとっていくみたいなことをね、意識していくとかいうことですね、そういうことをね、して、2014年をね、しっかりいい感じで結び、スタートしたいなと。干支で言いますと、木の絵馬の白く木星っていうね、そういう東洋哲学的な、巡り合わせなんですが、まあ、あのこの、まあ、馬年というのはね、まあ、馬っていう、まあ、これはですね、ちょうど南の方角、日のこう力がみたいな、こう強くなるみたいなのがありまして、まあこう、なんでしょうね、こう活性化とか、健康とか、そういうことを意識してね、どんどん行動に移していくとかね、そういう元気の元になる、こうエネルギーみたいなのを意識して過ごすということですね。あと、こう、木の絵っていうのは、まあ、ですね、こう、種がこう、芽が出るっていうところのある感じでですね、まあ、この発芽のパワーとかですね、これからどんどん成長していくぞとかですね、そういうね、この、まあ自分の中でですね、種をこう、自分の中にある種をこう 芽生えさすみたいなね、そういうまあ努力勉強とかをね意識して過ごしていってほしいなと。でこのまあこの芽生えの力、木の成長の力みたいなのは、まあ木の木、五行でいうと木の木に分類されるんですけれども、この四緑木星っていうのも、木の木に分類されまして、ちょっとややこしいんですけど、この十干十二支の干支っていうのと、こう、九星っていうのがこう巡ってまして、まあ、それとのこう巡り合わせもなかなか、こう、十二周来るのと、 9年周期の周期の合わされ方もなかなか見事な合わされ方なんでですね、そういう成長とか、いうのも意識して自分がどうやったら成長するのかとかですね、そういう勉強的な部分も含めてですね、意識して過ごしていていただきたいなと。そうすることによってですね、より、2014年を有意義に過ごせるかと思います。ということでですね、2014年、しっかりと過ごしていきましょう。月刊集団ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー、このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。それでは早速行ってみましょう。1月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、三角、金運、家罰、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、あ、ちゃうわ、早いですね、ちゃうわ、ごめんなさい、
合ってますね、
はい、
どうぞ。
ちょっとこう舞い上がってました。
はい、
はい、1月生まれの方はですね、心の充実が大切な時になっております。押してもダメならですね、引くことも大切です。
はい、引き際の見定めが重要になってきます。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、全てが丸です。
はい、2月生まれの方はですね、もう少しの辛抱で道が開ける時になります。忍耐力が試されます。
はい、途中で投げ出さないでください。
はい、3月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、水面下での努力が大切な時になっております。発する言葉ですねとかですね、行動は、慎重に行うようにしてください。
はい、口は災いの元とならないようにしてください。
はい、4月生まれの人、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運、恋愛運が二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、人との助け合いが大切な時になっております。協調性とか調和をね、保つことを大事に、第一に考えて行動するようにしてください。
はい、力を合わせて問題をクリアしていきましょう。
はい、5月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が三角、恋愛運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、冷静さが大切な時になってきております。日々の仕事をですね、真面目に、コツコツと、こなしていきましょう。
はい、ルーチンワークも重要な仕事の一つです。
はい、6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、全て三角です。
はい、6月生まれの方はですね、信念を大切にしてください。不条理な、不条理なことを受けた時こそですね、自分の信念が試されているチャンスになりますので、しっかりと筋を通すようにしてください。
はい、自分の強さを発揮してください。
はい、7月生まれの人、健康運三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、運の後押しが非常に強い時になってきております。積極的にですね、こうチャンスの時なんでね、積極的に行動することが大切です。
はい、チャンスを生かしまくってください。
はい、8月生まれの人、恋愛運が丸、じゃなかった、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運が花丸です。
はい、8月生まれの方はですね、円満の時になりますね。非常に、いい運気の時になりますね。素直な心、正しいことですね、正直であることが大切になっております。
はい、ヒーローを目指してください。
はい、9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、全て三角です。
はい、9月生まれの方はですね、自分を磨くチャンスの時になります。いろんな角度から、自分を見直してみるようにしてみましょう。
はい、自分を客観視するいい機会だと思います。
はい、10月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、何かと驚くことが多い時になってきておりますが、冷静にですね、客観的に物事を見るようにしてください。
はい、もうスイッチを入れるように冷静さを取り戻してください。
はい、11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、全て丸です。
はい、11月生まれの方はですね、何かと邪魔が入る時になります。面倒くさがらずにですね、しっかりと障害を取り除くようにしてください。
はい、障害をなくしてスムーズにやっていきましょう。
はい。12月生まれの人、金運が三角、恋愛運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、目標が大切な時になっております。正しい目標を持ってですね、しっかりと行動するようにしてください。
はい、目標を目指して頑張ってください。
はい、ということでですね、まあ全体的にはまあいい人もそうでない方もいらっしゃいますが、まあピンチはチャンスということでですね、もしなんかこう障害があれば、まあ自分を見つめ直すと、で冷静さが大切ですよということですね。で、まあ自分の忍耐力もね、流されるんじゃなくて、自分の中の信念みたいなのはしっかりと保ちましょうということですね。はい、でそういう気持ちを持ちつつ、新年を迎えるということですね。まあ、2014年は人との縁を大切にしてください。特にですね、つながり、そして行動が大事ですよということですね。まあ、そのためにはですね、まあ、清潔を保って、いい雰囲気を保つと、いい香りを漂わせると、それさらにいいですよみたいなことでですね、2014年は、今年は13年は地盤の年でした。ここでね、固めた地盤をもとに、大きく伸びる時になりますのでですね、しっかりとね、自分の中にある種を芽生えさせてですね、大きく伸びる2014年にしていきましょうということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーは、マジックアンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は1月25日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバルタヌ
ー。この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。
お送りしましたタヌー。
タヌー